今夜も
アナログゲームナイト。
でもそれくらいストイックなものですね。ゲームの宣伝とかやっぱり切っていくこととか、はい、まあ、どうもそうですけど、やっぱストイックさが出てるんで、
そうです
ね。すごい、なんかここまでやらないとねってですね。
本当テスレも300回以上やったんで、それもなかなかそういうふうにやったかなって感じですね。
まあ、ゲーム作るのさっきそうですけど、切るところもそうですけど、あの作るのそうですけど、はい、あのやっぱりゲーム作りたいんだよねとかやりたいんだよねって言うんですけど、はい、結構そこで終わったりとか、うん、変な人って言うだけとか、はい、作るけど作りきらないとか、もうその話したの日の俺の海でしたっけ、はい、習得するかどうかは別にして、はい、あのとりあえずやりたいんだよねと思ったらゲームができる状態までやっぱ作るっていうところと、うん、で切るって覚悟と、はいはい、出すって覚悟があると思うんですよ。その例えば会社を覚悟があると思うんで、うん、いろんな覚悟をやっていかないとダメなので、はい、すごい覚悟 の、 そのやっぱ結果が、はい、これだと思うんで、
そうですね、
まあ、すごいですね。い
ろんな金もかなりかかりましたから
ね。金もかかってね、うん、まあ、話しててこう覚悟はない、ね、ちょっと話すとなんかアドバイスもしづらいじゃないですか。
まあ、あるないっていうのが一概に言っちゃうとあれですけど、
ここまでやりたいんだよね、
まあ、目指してるとか違うん
ですね。
目標の置いてる場所の違いだけだと思うんで、まあまあまあそれはそれで、まあ、一緒に仕事するんだったら同じぐらいのところに目標を置いてる人と僕は一緒に仕事したいかなと思いますね。
ちょっと話はずれるんですけど、はい、今ちょっとゲームマーケット大阪始まってから、はい、どんどんどんどんうなぎ登り上がってるじゃないですか。あのゲームやる人が、はい、でゲーム作る人もどんどんブース上がってるじゃないですか。
そうそうそうそう、
今度神戸もまた主力のブースになるじゃないですか。
そう
っ
すね、
でそういう同人人たちがやっぱりゲームをやってから、はい、多分 1,2 年ぐらいでゲームを作ってくる、
うん、
でしかも
多いですよね。
そうですね、うん、でテーブルとか RPG の時ってやっぱりゲームはそういうと、うん、このだとなんか話してるんですけど、はい、やっぱり3時間4時間かかるんですよ。ちょっと遊んでもらうにもルール説明して人数があったりするんで、カードゲームで5分で終わっちゃって、もう1個としてあの、
う
ん、遊んでもらえるんですよ、1回でも、
う
ん、
そうですね、
会話、
う
ん、
そうですね、
で印刷会社だって、うん、それなりのほうができちゃうんですよね。ちょっとお小遣い我慢
する、うん、分かります。
でその同人のゲーマーたちについて、うん、どう思いますか、その最近の。
いやー、その僕
に言ってしまう。やっぱり坂口さんは、覚悟思ってというか会社になったじゃないですか。
そうです、まあ、最初からそういうつもりでやってたんで、うん、自分の設定した目標をただ達成していってるだけで、ね、
でその今のご同人が増えてる現状とかどう思いますか。
いや、まあいいことなんじゃないですかね、うん、そって関心が高まってるっていうふうに捉えられますかね、うん、数字的には単に、うん、あの客観的な数字として、うん、まあその作り方に関しては別に本当に好き、個人個人が、うん、個人個人の目標のレベルでやられてると思うので、うん、そういう僕から言うことはないですけどね。まあその会社まで持っていきたいっていうところに目標をもし置いてる方がいらっしゃるのであれば、うん、そうです、まあ3年ぐらいはちょっと僕の場合は本当に飯もまとめ食えないような時代が経由してきたんで、うん、今も自貧ですけど、うん、まあそのぐらいはちょっとあるかもしれないなっていうぐらいの腹くくられると、ちょっとしたことに同時に済むかなと思うんですけど、うん、そうですね。まあ、あとやっぱ世界には出てった方がいいかなって思いますけどね。
ああ、世界
に。僕もシピル行く前は、まあ、若干ですけど、やっぱりそのゲーム作ってるってことに対してコンプレックスじゃないですけど、何仕事してんのみたいな話だったり、まあ、みんなこういう仕事してる、こういう仕事してる、
うん、
ゲーム作ってるんだみたいな、ああそうなんだって、でなんかちょっと、あ、なんか俺ゲーム作ってるんかよみたいなふうにちょっと思ってたんですよね。なんかもやもやがある。海外に出て、しかもその実際に今回もこれもそうですけど、海外のやつらと一緒に仕事したりして、仕事が海外ってレベルまで広がっていくと、すごいなんかいろんな、なんですかね、国の人たちと接して、いろんな国の人たちの英語って共通言語で、ぶわー連絡取り合って、
うん、
それだけすごく楽しいし、人とどんどんつながっていくこと自体が楽しいし、
うん、
すごくなんか胸張って言える仕事だみたいな、好きなことやって、しかも海外にどんどん友達の輪も広がっていって、
うん、
最高の仕事やんみたいな、
うん、
もう堂々と胸張って誰の前でも僕は言えるんですけどね、
うん、だ
からちょうど先々週、まあ、全然関係ないですけど、あのロータリーの方で、まあ、経営者の方々、ロータリークラブの経営者の方、2000人ぐらい集まって、その前で僕はちょっと立場上、SNM の代表やってるんで、20分がちょっと喋らせていただく機会があって、そこでがっつりそのシピルの話もしたんですよ。もうなんかすごく、なんか自分的には、プライド持って話せて、その後もちょっといろいろと、面白い仕事しとけや、みたいな話もしたいなと。そうなってくると、やっぱり、全然仕事に対するスタンス、考え方、プライドを持っていられ方みたいなのが変わってくるんで、それは自分の、なんですかね、モチベーション維持にもつながるし、と仕事の質にも、かかってるんじゃないかなと僕は思うんで、国内で活動するにしても、一回海外を見ておくっていうのは、絶対どう考えてもネガティブには働かない、いいことにはなると思うので、はい、そうですね、だからシピールは絶対的には行った。 あの参加されるんじゃないかなと思います。
おすごい、
すごい、
すごい。でも盛り上がってますもんね、うん、あのあのゲームとかボードゲーム、カードゲーム自体がというか、
うんうん、そうですね。だからそこで、そうですね、で1回作られてもう次がもう、うん、あのもう出てこられなくなってるパターンだったりするわけじゃないですか、うん、まあ、ある種のこうバブル的なものだと思うんですけど、うん、まあ、そこでこうなんかのずっと継続されていって、
うん、
クオリティ上げていいもの出していってみたいな、
うん、
まあ、そういう人が1人、2人、3人、10人、20人、100人と出てきていただけると、
うん、
業界自体は非常に良くなっていくんじゃないかと思いますけど、
うん、
そうですね、ゲームマーケットでそれこそもう本当にあのなんていうんですかね、まあ、今でもかなり面白いゲームいっぱいありますけど、
うん、
これが もっともっとあのいいゲームバーンってできたら、
うん、
単純にそれが欲しいから行きたいっていう、
うん、
そのために行きたいっていうゲームがバーンって並んでくれば絶対、
うん、
ボードゲームの求心、ゲームマーケットの求心力が上がっていくじゃないですか、
うん、そうですね、
そういう方向に向かっていってほしいし、まあ、なるじゃないかなと思いますけど、
いやでもあれですね、あの言葉ね、ボードゲームを作るなら世界を目指せって、
ああ い
いですね、
すごいいい言葉ですね、
世界見とくのはいいですね、うん、
うん、悪くはないですから、ね、絶対いいことにしかならないと思う、う
ん、世界を考えてなんか妄想するだけでも全然ね、
うん、
全然ね、いいですもんね、悪いことないですもんね、うん、むしろなんか変にテンションが上がって、おいおいって言
うんですよ。だから別に目標を低く設定する人はないと
思う。そうですね、
だから、
う
ん、目標設定は自由ですから、
まあですね、
ただマックス設定した方がいいんじゃないかな、
うん、
僕はそういうの、本当、短絡的な人間なんで、
うん、
はい、感じですけどね、
今後のコラボとかはってやるんですかね。
そうですね、まあ、ちょっとどこまで言うかあれなんですけど、いろいろコラボはもうすでに動いてまして、
うん、
今年中に最低の2つ、3つぐらいは成果物が出せるんじゃないかな。
おはい、楽しみにして
ます。ゲームの作品としては、また新作を今年中に、
はい、そうですね、昨日も実はここでやって開発したらもう、ほぼ遊べる中のものがある
んですけど、
結構面白くなってきてるんで、これ秋に投入されましたね、
はいはい、
もうこれはかなり、はい、
自信作ですか、
なかなか、ね、なかなかまどいっすよ、はい、
まあ、あの今までの流れのゲームシステムとは違う、なんか、
そうですね、まあまあ、しゃべっても、まあ、あえて
言えないんだったら
全然
いいです。
全然僕とデザインのスタイルが違う方とこれ一緒に作ってるんですよ。全然違う、僕はもう絞り込んでいくから、
うん、
で一緒にやってる方はどっちかしたらバーでバリエーション作って、うん、こっち方がバリバリにする方向が好きで、
うん、
まあ、僕もマジックプレイしてるのでその面白さ当然分かってると、
うん、
っていうのが一緒にゲームを作ろうとしているので、
うん、
なんかいいものできるじゃないかということで、うん、実際習得に向かっているので、これはなかなかいいなと思います
。じゃあ、アート部を含めて今までの作品の中では違う感じのものや確率になる感じですね。
そうです、うん、だからまあ2人プレイのカードゲームベースというところではアート部の後発としては、
あ、はいはいはい、
もらえれば
ほうほうほうほうほうほう。
でも2人プレイのゲームってやっぱり旧マジックプレイヤーとか、
あ
ー、こうなんか刺激されるじゃないですか、
ね、はいはいはい、
やっぱテストプレイも回数も回しやすいんで、あの純度上げやすいんですよ、ゲームのそのブラッシュアップはすごくしやすい、ゲーム、はいはい、あの開発的にはしやすいと、
うん、
で多分2人プレイを求めている層っていうのも多分一定数はいらっしゃるだろうと、うん、もちろんゲーム界をベースにされてる方は多分2人プレイというのはちょっとあんまり、
うん、
出番がないっていう方もいらっしゃいますけども、うん、トレーニングカードゲームの人口ってやっぱすごく多い。
そうです
ね。はい、はい、
で。こっちからボードゲームに面白さに気づいてくれる人っていうのをこう増やせば、
うん、
結構こう簡単にスムーズにこう、ある程度ボードゲームのファン層を広げていけるんじゃないかなって、
はい、
そこの駆け足になるようなゲームをこう一発にやって話すと、
潜
り込んでいきたいですけどね。
なるほど。マジックのギャザリングがね、タップなんで、そういう思いがあればね。
そうですね。
私もテーブルトークが最初なんで、テーブルトークと駆け足になるようなゲームができればなと思って考えてるんですけど、まだまだね、世界の。
まあ、そうですね、世界の。
世界の王子に当たりますね。世界の足とね。
そうですね。はい、やっていきたい、
行きましょう。
世界の、
行くな、
世界に続くように。
行くな、世界です。
かぶるかもしれませんけど、プロクターさん的な今後の展開ってありますかね、先ほどのお話も含めて。
そうですね、まあ、海外にとにかくいろいろチャレンジしたいっていうのはあるので、
うんうん
うん、その辺はうちの社員の中川に、
うんうん、
が、まあ、戦略担当、海外戦略担当なんで、うん、僕は今年はもうバリバリものづくりの人間なんで、
うん、
まあ、そのところに任せている部分はあるので、うん、まあ、それぞれいろいろと企んでるところですね、
はいはい
は
い、
僕はまあ、もう作ってなんぼなんで、やっぱり、
うんうん、
何度言っても、とにかく作ることですね、だから今、プロタイプレベルであるのが2つで、あともう2つぐらい開発が動いてるんですか。して、
うん、
もうそれをじりじりと進めていってっていう感じですかね。はい、
なるほどね、はい、うん、やっぱ世界をね、
見据えて
ね、やる側には世界ですよね。
そうですね、うん、
なんか、は ロックですね、ロックですね。ロックミュージアムみたいなね、世界を取るぞみたいな感じですね。
人生かけてやるんだったら、そんぐらいやんと、ね、意味ないじゃない
ですか。そうですよね。はい、あれですね、次お会いするときにはもうちょっと会えないかもしれない
です。いや、そんな
ことないですよ。次はもう多分、今、ここ10何、20回ぐらいなんで。
20回ぐらい
ね。36回ぐらいだ。
どんどん
上、どんどん上、部屋の回数が
上がる方向で、Y 軸方向、
広さは一緒だみたいな、
むしろ狭くみたいな。
いや、でも本当、名古屋でですね、やっぱブルーターさん、ボードゲームやってなかったんで、どっかで名前を聞いたりとか、通過するところあると思うんで、今後も頑張っていただければなと思うんですけど、
そう、はい、名古屋大好きなんで、ずっと多分名古屋にいたい。
いやあ、いいですね、どんどんですね、僕も、この番組も名古屋の、こういうね、ゲームの関係の情報を、ね、流してくれると思うんで、なんかあれば、はい、さっき言ったやつを、はい、20時間撮っていただければ、はい、10分ずつ流すんで、
何でも協力させ
て。いや、でも、あれさ、なんかこう、あれさ、エッセンとかの、はい、音声データを、はい、私さんに送ってもらえれば、はい、この番組に流したりするんで、は
い、適当に切って流しますんで、
英語ですけど、大丈夫ですかね。
レディオバネスさんのラジオもそうでしょうね、英語で流して、
ああ、で、解説とかありましたっけ、
ないです、確か
に。流したよね。あ、そうでしたね、そうでしたね。
そうですね。
あ、僕聞きました、聞きました。うん、聞かせていただきました。
で、酒井さんがもしも音声の情報があるんだったら、僕らがこう番組流しますので。
もうちょっと余裕があればと
思います。そうですね。今週の坂上っていう。
何のことわからんけど、ぐっちゃぐちゃで現場。
いやいやいや、いやでも、プロジェクターアーツは本当に特にゲーム作ってる人の反応が異常じゃないぐらいありましたね。
最初に。え、何かありました？
ゲーム作ってる人、ゲームやってる。ゲームで出る人で、はいはい、ゲームを作ってる側の人が、はいはい、アート・オブ・ウォーに関しての反応がすごいありましたね。
あ、そうですか。
これは、は
い、すごいやりたい、やりたい。
やりたいプロジェクト・アーツさんの名前ももちろんあってですけど、その上を含めて、アート・オブ・ウォーのデザインとか、その出たときに、その、まあ、もちろん一般層、700で出てると思うんで、一般層なんですけど、特に僕が見た中では、その作ってる人の反応が異常にあったんですよね。
そうそう、めちゃめちゃありましたね、本当に。
それは本当にありがたいです。
いや、本当だ、あったんで、で、そういうツイートとか、その情報が流れてて、だからもしかしたら、この2人用のゲームの、このアトボーカーのムーブメントが、若干来るかもしれないですよね。
そうそう、あれ結構、だから、流れ的にはですけど、僕、まあ、本当、僕の主観的な推測でしかないんで、全然外れてる可能性あるんですけど、やっぱ、ある程度、サクッと遊べて、他人で遊べて、で、短時間で終わって、ルールも、ある程度端的に説明できたみたいなのが多分流れ的に結構主流だったんじゃないかな。
そうですね、
その中にこのかけ離れたプレイヤーで2人用っていう、なおかつルールも全然そんな簡単にでじゃないじゃない、いやいや全然難しいみたいな、っていう逆算でぶっ込んだ感じが、まあちょっとそれは一つ違う波風をこう起こせればいいかなとかっていう気持ちはありましたけどね。
ずっと同じご飯食べてると飽きますからね。
ちょっと刺激性のものをちょっと
ですね、
スパイシーなやつ。
山椒みたいな感じですね。
山椒をちょっと一人二振りしてみた
いですね。はい
はいはい。そうですね。だからまあ特にそのブームっていうのはあんまり気にせずに、その時にたまたま感化された、あ、なんかこのチックスメイキングをやって、二、人用のアブストラクトで、もうある一つのアンサーを見せつけられた気がして、そのルーマニアのジョゼフって親父が作ってるんですよ、これ。これが、This is ボードゲームみたいな。これがボードゲームだみたいな。って言われた気がしたんですよ、バーンって。二人用で記憶ゲームまでシンプルで、二色のディスクしかない。5×5 のマスで。これで、これテストプレイ5000回やったらしいんですけど、もうこれはもう将棋がすごかったので、あ、やっぱ2人用って、まあ、古代から伝わるいろんなゲームってやっぱ2人用でやっぱある程度頭使って、ルールもそんなにすぐにパッと言えない、それがなんか一つ向かうべきエレガントの一つの方向性かなっていうのは感じなんですよ。だからそれを思いっきり突っ込んだ感じですね、アートブロー
は。チェスもそうですし、将棋とか、オセロもそうですもんね。その中にアートブローが、
そうです
ね。目指すところですよ、多分
ね。二人でこうなんか知的に遊んでる感じが結構、それはそれで、かっこいいなとか
思って。アウトタイムもかっこいいですもんね、なんかね。
そうですね、そういうのは、今後もこういうの出していきたいですね。だから、 心ゲームズとして、うん、ああいうあのパッケージサイズで、
うん、
同じような2人対戦である程度指向性の高い対戦の閉じその中で閉じた LCG じゃないですけど、そのカードゲームっていうのは後発で出していきたいですけど、
うん、今後の
まあ、これが多分その2発目になるんじゃないです
か面倒前にやりますけど
今後のラインとして1個
そういう2人用っていうか、うん、デュエルっていうか2人用ラインっていうのを出していきたいかなと思いますね、う
ん、デュエルはねまだまだありますもんね、うん、
全然僕は、うん、まあ好きなんで、うんうん、やっぱ、うん、一定のニーズはあるんじゃないかなって思ってますね、
一石投じたいですよね、うん、人が死んじゃわないデュエルを。
そうですか。安全な
ね。安全なデュエル
を。まあでも日本のその、もう、バーを疎開した時に2人が、2人から3人をしようって、それ決めたんですけど、それは何でかっていうと、日本の家庭事情って、その2人体制とか3人体制とかって結構ありなんじゃないかなって、子供とやる、奥さんとやるっていうシーンっていうのは、割とあるんじゃないかなと思って、実際その、妻とやりましたみたいなことも結構聞いたんですよ、そのバースで。だから2人だと全然ありなんじゃないかなと思って、実際にもうアドボもすでに、なんか、嫁とやったけど、どうのこうのみたいなことよかったよみたいな話聞いたりとか。二人対戦も全然そうか、日本のファミリー向けって意味では、ありなん
です
ね。逆に日本のファミリー向けって5人とかぶっ込んじゃうと、ほんと正月か、大家族か、まあ集まってやっていて
た。人生なんかね。人生なんとかですね。
人生で、そうそうそう。
これ名古屋もそうですけど、日本だからこそできるものもありますからね。
うん、そうですね。ね、まあ、一つの方向性として二人をっていうのはありかなっていうですね。
他に特にありますかね、話しておきたいこととか、ダンス的に。
そうですね。そうですね。
まあ、
うん、頑張りたいですね。頑張っていきたいですね。
ちょいちょいざっくりとした、はい、目標が。は
い。そんな感じです。
いやもう世界の坂上さんイケメンなんで。
いやいやいやいや、もう全然。
僕フリーマーク行ったんですよ。この間名古屋の。
名古屋です。あ、
そうそう。じゃあ後悔だったけど、はい、うん、やっぱり僕まだそこに達してないと思って。
はい、どこにです
か。高上さんとお話できるまで達してないと思って。
いや
いやでも本当にすごい人だったので、うん、かけづらかったんですよ。だってね。
全然すごくない
です
。
でもいつか出てもらおうと思って遠回りにこう目を送ったんですけど。わかんない。こうやって。
ジャッカル。
ジャッカルみたいな。スペインは。
ちょっとダメージ受けた、ややダメージ受けたところに後から来るんですね。はい。
でそうですね、朝あの店長に、役上の麻生ちゃんに、麻生ちゃん、麻生店長さんに、店長さんが、
店長
さん、
今日
ダメだね、
今日焼き上げなんです、僕、
大変そうだと
思って、麻生店長さんに紹介してもらって、よかったです、
ありがとうございます、
本当に。
で
ね、次は坂上さんに次のゲストを紹介していただいて、でも今回は18回目で初めてだね、多分デザイナーとしては初めて。
そうなんですか、今デザイナーなしで17回行ってきたんですか。
そうですね、ショップさん、
ショップさん、
マネさんとニャングルメイさん、
そうですね、
サークル、ロックバンパイアさん、あと、あそこのショップさんだったりとか、であとはサークルさんが 2,3 個あったりとか、あと個人呼んだりとかしてたんで、デザイナーとしては一番で。
ああ、そうそう。
いや、一番でしょう。
一番
でしょ
う。いや、もう本当に、はい、もういっぱいいらっしゃる。
デザイナー呼ぶんだったら一番だと思ったんで。
う
ん、
いや、そうです。元いますから、元でしょう。
デザイナーってデザイナー同士となかなか合わなかったりするんで、はい、入り込んじゃったりするとすると、もともとコラボを始めたりすると、ライバルだったりとか、聞いてみたいんだけど、変な話、僕、ね、あれそうですけど、聞いてよかった部分もあるけど、聞かなきゃよかった話もあるんで、変な話も、ああ、そうか、まだまだダメだなって。まだまだこんな気持ちくらいかなと思うところもあるんで、でも坂井さんのようにそれぞれの目標を持って作ればいいかなと思う
んですけど、それぞれだと思うんで、別にいい悪いっていうもの全くなくて、特徴ですね、それぞれの特徴を持ってやってるっていうことだと思うんだけど、
でもなんかグサッていかれる部分もあるんで、自分がこういいかなと思ったことを、それをバッシーってやられてる方を目の前にすると、あ、ダメだなと思って
。誰かに僕は物を言う立場です。僕は自分の
目標
をやるだけの話ですから、すべては個人的な、はい、あれとして捉えて
ください。で、坂井さんの話を聞いて、さっき言ったみたいにこう、考えを変えられる方もいらっしゃるし、俺は俺だったのかなので、多分デザイナーがやっぱり増えてきてるので、うん、一個名古屋の代表として、デザイナーとして、坂井さんの話を収録できて、うん、放送できることによって、うん、また、次のゲームマーケット、次の1年後、2年後のゲームマーケットも、世界を目指す方とか、もう少し覚悟を持つとかね、いろんなのを作っていく方が増えていけばいいかなと思ったんですけど、名古屋も結構本当に、サークルさんもそうですし、結構見ると、名古屋なんだって人もいらっしゃる
ので、そうですね、うん、いい感じですよね、増えてほしいですね。 やっぱそのシピリの経験も含めて思うのが、僕自身そのロータリーの方に入ってて、ロータリーっていうのは、あ、まあ、あの奉仕団体っていうかボランティア団体みたいなのなんですけど、ざっくり言うと世界レベルの、うん、まあ、そこがあの奉仕の理想っていうのを掲げて、その友好のノウハウを広げていくっていうか、うんうん、まあまあそういう考え方あるんですよ。その考え方僕もすごく共感してて、はい、要はもうその誰とでも長くなればいいじゃんって、うん、簡単に言えばですよ、
うん、
別にだからどうだこうだって偏見とかなしにして、うん、あ、その人こういう人はこうなんだな、この人はこうなんだな、じゃあこの人だったらこういう、一緒にやったらこういう仕事できそうだみたいな、うん、この人だったらこう、一緒にやったらこういう仕事できそうっていう、フラットにこう考えていけば、なんかどんどん広がっていいんじゃないかなみたいな、
うん、
特にシピールに行って、
うん、
シピール行くだけ、まあ、行っただけでテンション上がるんですけど、うん、別に行っただけで何にも別に得てないわけですよね、うん、まあ、得たっていう、その向こうのすっごい空気知ったのはいいんですけど、うん、向こうの人間と話して、コミュニケーション取ってフレンドリーに行って、友達になって、なんか一緒に仕事できるとこに行って、一つの成果っていう部分はやっぱあるじゃないですか。それは仕事をしていくのであればですよ、まあ、もちろん普通にファンとしていくのはもちろん全力出すと思うんですけど、ってやってきた時にやっぱ社交性であったりとか人ともどんどん長くしていくっていうのは、あ、そうですね、別にこの業界に限る話じゃないですよ
ね。まあ、そうですね、
自分のゲームの作りのスタンスとはってまた切らした部分で、そういうのはもう僕はあの持ってたいし、持ってるといいんじゃないかなっていう思いますけどね。
暑いっすね。
今日はいい回
です。いい回です。
神回です。
神回です。
誰に向けて言ってるわけじゃないです。僕はそう思ったという考えを持ってる人間だってだけの話ですから。
いや、本当に神回ですね。前回の回がグダグダしてる。
まあまあまあ。
まあまあ。そうそう。
だから僕はいろんな人とコラボしていきたいし、積極的にする。それはもう。それこそ全然違うスタンスの人だからこそ、やりにくい人だからこそやりたいみたいなのあるんですよ。だから、じゃないと学びを幅がない。
そうですね。デザイナーだけどまだですもんね。
う
ん、マフォンとかあるんで。
そうそうそう。
苦しいのは苦しいんで、出た瞬間の気持ちとかあるんで。
そうそうそうそう。瞬間改革みたいな。切な的なもんがありますから、
ね。はい、いやいや、いいですね。熱いですね。そんなところですかね、話的には。
はい。
はい、
全然違
い
ました。
じゃあ最後ですね、うちのイベント告知だけさせていただいて、最後ちょっとエンディングトークを。ダラダラとしたいと思います。ちょっとですね、アナログゲームナイト、あとなんかギークバーということで、第7回かな、7回、通算8回、第7回のイベントをやってまして、月曜日の夜に、審査会のバーでやっております。で、4月6日が次回やりますんで、やります。で、場所は、名古屋審査会のクラブアドリアーナってところですね。もともとはピアノバーですね。ピアノとかジャズの演奏をしながらお酒飲むところなんですけど、で、ギークバーっていうのが IT 関係の開発者の集まりですかね、の会の中の勉強会として1個、アナログゲームナイトやってまして、今回第7回で、ブラフ&ショータイント系ゲーム編です。を集まってやれて、時間が、19時から店は開いてますが、19時半から23時まで。で、会費が1500円で、ジュースとお菓子が食べ放題ですね。お酒と、飲食もできますが、それは別料金の方になりますので、で、予約の方は、ツイッターのアナログゲームナイトの方で検索していただくか、Facebook のだと、名古屋ギークバーの方で紹介してもらえると思いますので、あとは、Google で検索しても出てくると思うんで、アナログゲームナイトっていうのは、その方で、ドアキーパーだっけ。ドアキーパーの予約もできますので、よければ来てください。30人ぐらいでパンパンになってしまうんで、事前予約なくても来れるんですけど、できれば来ていただければと思いまして、でですね、ちょっとあれなんですよ、今度、
はい、
そのイベントで6月に、ちょっとまだ考えてないんですけど、まだちょっと、
あれなんですけど、
あれなんですけど、
あ、OK 取った
のね。ワークショップやりたくて。
ワークショップいいじゃないですか、はい。
ボードゲームの時間取って
、いいですね、
どうすんのやったと思ってるんで、よかったら来てください。
どういうワークショップですか、それは、具体的には。
はい、数時間で、
ゲーム作るんですか、
開発から、はい、テストプレイ完成までボードゲームを作るっていう。
おお、素晴らしい、やりましょう。
軽
っ、いや、もう決断
決断。足立さんの方が、はい、デジタルゲームの方の、なんか紹介、はい、
プロフェッショナルですね。
いや、デジタルゲームの方で、ゲームジャムって言って、例えば48時間だったり72時間とか、
あ、聞いたことあります、それ。
それを、僕は何回か参加させてもらってて、でそちらの方の名古屋で運営を、やってる方とちょっと知り合いなんで、そちらの方の方ともちょっとまだお声はまだかけたいですけど、実は、うん、はい、ちょっとお声をかけさせていただいて、ちょっと一緒にやっていこうかなと。
おお、素晴らしいです。
6月の日曜日ぐらいにちょっと予定を取って、まあ4時間かな、多分12時から17時ぐらい、4時間半ぐらいで、企画から集まった人間が、まあ、全員がチームかかんないですけど、その人間が企画から、まあ、テーマ決めて、企画からテストプレイできるまでやりたいなと思いまして、よかったら、
はい、あ、参加者してください
。はい、 とかあのこっち側として。
あもう何でも。
イベント側として。
草むしりでも何でも。
じゃあ、4時間中草
むしり。草むしりか、あの定規でこの廊下のなんか。
掃除。
ワックス的なやつ。
それはすごい汚いです。牛乳のね。
牛乳、そうです。牛乳こぼれた的な。はい、
最後に、いい話したのに。
またそれはもちろんあの日帰りを何でもやらせてい
ただ きます。6月の方に、はい、一応4月の6日までに、はい、あの日にちは決めようかと思ってるので、
素晴らしいです。毎月やりまし
ょう、毎月。毎月やりましょう、毎月。今回撮るってやつ、撮るってゲームで、あの、ね、ワークショップが始まったじゃないですか。で、あの、だってロセルマイヤーさんが前でやってたって聞いて、もともとそういう IT 関係の勉強会の、勉強会がそのギークバーなので、うん、だったらそのボードゲームやってる人もワークショーやってるので、
あ、でもノウハウみたいなのもある。
ボードゲームはないんですよ。
ボードゲームはないですよ。なんで、
まあ、違ってくるんですかね。
あの、IT の方のワークショップとかは何回かやられてるんですけど、うん、ちょっとやっぱボードゲームとは違うんで、そうですね、はい。
で、ボードゲーム、その、うちのラジオで紹介したんですけど、その、ボードゲームをやってる人たちの集まりで、IT 関係の集まりもあるんですよ。IT 関係の人たちが集まるボードゲーム会もあるんですよ。うん、で、ボードゲームをテーブルとかやりたいなとかもあるので、だったらそのボードゲームやってる人たちが、うん、そのゲームジャムやってるんで、だったら、あとゲームやってる人とか、うちのギークバーにも結構今度、春の、ゲームマーク出る人もいらっしゃるんで、うん、で、僕らもちょっと、何年か作ってるんで、うん、あるんだったらちょっと一回やってみて、うん、まあごちゃごちゃないかもしれませんけど、一、うん、個の可能性として、なんかワークショップ、まだやられたことないと思うので、で
ね、何も聞いたことはないんで、
うん、そのゲームジャムという、っていうね、ゲームジャムのノウハウがある以上、うん、で、そのゲームジャムの仕切りやってる人も、私の知り合いにいらっしゃるので、
うん、すげえ。規模としては5000人。
30人ですね。
こんな箱用意してないですか。
それはですよ、あの、アートボーを7000個って無理ですよ。弁当だけじゃない、弁当だけ
じゃない。まだ早いですね。まだ早いですね。
まだ
早
いです
ね。ちょっと早いですね。
で、一個僕のさっきの展開なんですけど、そこでできたゲームを、まあ、その、うちの GS サークルなり、違うとこなりに、製品化でゲームマーク出して出せればなっていうところも考えてるので。
シピー出しましょう。
シピー出しましょう。シピー出しましょう。はい。でもしもね、あのできたものがよかったらね、酒、はい、井さん持って帰ってもらって、
はいはいはい、
名前出してもらえればいいと思います。
酒、
まあ、井さん来てもらえればね、閉、うん、まると思うんで。
じゃあ僕の試合のデザイナーたちもちょっと、なんとなくそういうことがある
よ。ああ、いいですね。よかった、6月の日曜日にちょっと考えてるので、うん、早めに日程ちょっと組んで、お知らせしますので、よろしくお願いします。交渉成立で。
ちょっともう、ロータリーの日程がもうガンガン入ってきてるんで、はい、半年以上先まで。バッティングしなければ。
はい。はい、ありがとうございます。はい、多分日曜日にやると思うんで、
わかりました。
3時間半じゃ無理だね、多分。4時間はない
と。
4時
間は多分ないと。
4時間も結構きついかなと思います。やっぱ8時間ぐらい欲しいですけど。
まあ、バードは基本的にあるんですかね。どこまでいいかわからないですけどね、多分、うん、あんまり広げすぎるとあれなんで、ちょっと、ね、うん、ちょっと作ってみたいという人もいらっしゃるので、うん、きっかけになればなと、うん、
なるほど、
さっき言ったそのゲームマーケットの流れに聞かないかなと思ってるので、一、
う、
個、ん、可能性として、
そうですね、一、まあ、回やってみて、
そうですね、うん、あのうちのイベントとのコラボをしていただければと思う、は
いはい。いや、もう何でもやります。
くるぶしでも、お酒配りでも。
軍手とあの麦わら帽子もできます、
ね。お酒作ってもらうかもしれない。
何でもいいです。
はい、他になんか最後で他になんかこうデザイナーさんとかでこう出ていただける人いないですかね。
どうですかね。
なんかいないですかね。次のデザイナーさんのゲストの方もなんか。
うん、いや仲良くしてる人はいろいろいるんです、うん。いるんですけど、こういうのに出るかどうかっていうのはちょっとあるんですけど。うん、どうだろうな。それこそアートボー共同デザイナーのしげくんとかあったら、
ああ、名刺でこの後
もじゃあ一瞬で出てくるみたいな感
じ。じゃあ
1時間ぐらい多分来るんじゃ
ない。じゃああのゲームドクトリーさんが坂井さんの紹介ということで次。
はい。はい。はい。決定ということ
で。じゃあマイクの前で一応。はい、
何言えばいいですか、
ね。あの、はい、次あんただよ、はい、あんただよ。
じゃあ次はあのヘムズの、シゲ君よろしくお願いします。
で次ね、あのヘムさんが T 紹介する形で、
それでいきましょう、
ね、名古屋の方をねどんどん回してって、
はい、そうまだ彼本当まだ1年も経ってないぐらいのフレッシュな男なんで、まあ、逆にそういう、ね、あの今そういう 1年経ってないぐらいのキャリアの彼が今どういうふうに、世界どういう世界認識を持って、望んでいるのかというのも一つありかなっていう、
見ていただければニャンゴレベさんの回とこの回とテムさんの回で、
う
ん、
ああもう、
そうです、
アートブを応援する回になるんで、
そうですね、
アートブができるんでこの番組で、ね、今年は、はい、今年というか今後もアートブを応援していきますので、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、ありがとうございました、
はい、
じゃあこんな感じ ですけど今日はありがとうございました、収録本当に。
いや、本当にありがとう
ございます。
何か言い残しありますか？
いや、もう何も、はい、もう何も言いません。はい。
本当にないですか？
はい。
彼女募集中ですとか。
彼女募集中ですけど、はい、大丈夫です。全力で独身ですけど、はい。
全力で独身ですか？
全力で独身ですけど、はい。
いやいや、出会いは用途がみたいなんで、
はい、本当に、はい。はい。もうちょっと、はい、今、ちょっとクロージング中です。はい。
クロージング中から。ストイックさね、本当にね、はい。ストイックさが本当にゲームを見ると思うんで。
はい。
私は何かありますか？
大丈夫、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。
ありがとうございました。一応74分ということで、はい、前後編になりますので、
前後編、あの適当なところで
聞かせていただきます。お願いします。で今回はですね、第18回今夜のゲームナイトですね、プロジェクトアースの坂上さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。